東京 FM で毎週月曜から木曜まで午後1時から2時間生放送でお送りしています、山崎れなの誰かに話したかったこと、ここではラジオでは話しきれなかった話を限定公開、ハッシュタグ誰花裏トークです。今週1週間ですね、お疲れ様でした、ありがとうございました。馬力が全然出ない1週間だったんです、個人的に。なんてたって日曜日に行った京都で私何やってるんだろうっていう風に我に返ってしまったから、なんかその同じ感じでそこをずっと引きずってしまい、ずっと仕事をね、ラジオの後だいたい他の仕事が入っていて、まあこうはしごして行ってやって、帰るんですけど、なんか全体的に何やってるんだろうを仕事以外の時間はずっと考えてましたね。家帰ると私何したらいいんだろうずっと考えてました。だからでも幸いなことに、幸い不幸中の幸いなんだろうわかんないけど、ずっともう受験終わってすぐぐらいかな、大学受験終わってすぐぐらい、だから2016年かから使ってるノートパソコンが壊れちゃってて、2、3ヶ月前から。もうそれも早く修理せえって感じなんですけど、全然ちょっと年末がバタバタしすぎてて、パソコンに構ってられなくて、ずっと壊れたまんま置いてあったんですけど、ようやくお店に持って行って、何が原因でこんな調子悪いのかっていうのを知ることができたので、まあそれを改善するために、外付けのキーボードとマウスを買いに行くとか、で買いに行ったのは土曜なんですけど、それまた開封してなかったから、その開封の儀を月曜日の夜とかはやってたり、であとまあ火水はまだちょっと内緒なんですけど、とある仕事に向けていろいろ準備のねこう仕事が、あったりなかったりして、まあおいおいこのラジオでもお知らせになると思うんですけども、ちょっとすごい楽しい時間、楽しいいろんなお話をしちゃったりなんかしちゃったりしてっていうところがありまして、まあ、それはちょっとおいおい楽しみにしていただけたらと思うんですけど、今日もね木曜日もねラジオの後お仕事がちょっとありまして、いやーなんかね本当に、いや嬉しい、ありがたい、ありがたい、すごいありがたいし、なんか自分がやりたいラジオっていうお仕事やれてるけど、やれてるし人にも恵まれてるし、もうね、いい先輩もいるし、だがしかし なぜかその自分の孤独感みたいなものが一生拭えないっていう、そういうせちがらさを、1週間ずっと考えてました。これは何なんだろう、これは何なんだろうって思いながら考えてましたね。でも私2020年に執筆してて、21年にの最初ぐらいに出版した初めて出した本の中にもエッセイで孤独で1個分書いてるんですよ。テーマ孤独で1回分書いてるんですよ。多分無理なんだろうなと思って、多分その生活が潤うとか仕事が潤うとかお金が潤うとかそういう問題じゃないんだろうなってみたいなことを考えながら今週やってたんで、大丈夫だったかなって聞き返すのが今から怖いです。今日大丈夫でした、普通でした、オープニング以外は普通でした。いやこれ同じく帯番組をやっている方とお話しすることがあるんですけど、日曜日の夜とか月曜日の朝とかに今週もちゃんと普通にやれるだろうかっていうのものすごい怖いんですよ。マイクの前で音声メディアに乗っけて電波に流して喋るの怖いんですよ。うんとかやってみたりするんですよ。うん、あーとかやってみたりする家で、ね、だから無事に月曜日のそこを突破し、火水木と生きながらえてきて、まあ、週の真ん中ですかね、この番組自体は一回また月曜日まで開くわけなんですけれど、いやー今週は濃いゲストが多かったですね。月曜日が幸田真宙さんっていう、もともと私はサマーフィルムに乗ってっていう映画で知った方で、まあ、アーティストさんなんですけど、若い頃からもピアノとかも歌とかこうあとファッションとかもすごく達者でいろんなところで注目されている方だったんですけど、本当にねルックスがお人形みたいでした。なんだ顔が拳ぐらいしかなくて、で体もすごい細くて華奢で、 で洋服もファッションセンスがすごく、なんだろう、タイツをあえて伝線させて、その線をだからいっぱい伝線させるんですよ、そのいろんなところ、1個だけじゃなくて、1個だけだとあ伝線しちゃったってなるから、いっぱい伝線させて、それを線をもうデザインとして楽しむみたいな、カルチャーショックですよね。もう私その日服装、スニーカー、ジーンズ、スウェットだったんですよ。もうだから今日の浜さんと中川さんみたいな服装だったんですけど、ね、カルチャーショックだよね。あのふわふわがついたブーツとか久しぶりに見たもん、お腹鳴っちゃった昼過ぎにやってますからね、お腹空いたな。そうだから高田さんとかあんなに細いと何食べてんだろうって気になるじゃないですか。でも好きなもんタコライスなんですって。タコライス専門店がどこって言ったっけな、下北沢かな、どこだっけな、なんかどっかにあるって言ってて、高円寺かな、かそこによく行くっていう話をしてて、なんつーゲストパートだと思いました。やっぱりそのキラキラした部分だったり音楽だったりとかってお話も一番メインだし、そのお話結構聞いてたんですよ。新曲のチェリーパイっていうのもめっちゃ可愛くて、でも一番印象に残ってたのがあの子がタコライスが好きっていうことでしたね。タコライス食べるんだっていうのいや本当人形みたいだったんだもん、めちゃめちゃ可愛かったですね。すごい素敵でした。なんかあんまりこうアーティストさんとか呼んでも、私基本的には可愛いとかかっこいいとか言わないんですよ、まあ、あんまり言うのも違うかなって思って、どっちかというとその内面の素敵さとか音楽的な素敵さだったりとか、その努力されてる過程だったりとか、普段どんな会話してるかっていうその人間性みたいな部分で素敵ですねっていうことはあるけど、ルックスで可愛いかっこいいってめちゃめちゃ言わないんですよ。思っててもとびっきりな感じでは言わないんだけど、高田真宙さんに関してはマジ可愛かった。もう本当に人形かと思いましたね。なんだろう、うん、不思議でした。でしかも声も可愛いし、なんでしょうね、ああいう人っているんですね。でベースボールベアの小出祐介さんをその翌日にお迎えして、小出さんってそれこそ他局のアトロクとかでも結構いろんなカルチャーを紹介してプレゼンして、この作品の何が面白いかみたいなのをお伝えするのがものすごく上手な方だと思うんですけど、なんかそれのヒントみたいなものがちょっと感じられたコーナーだったかなと、回だったかなと思いますね。あと小出さんホラー作品すごい詳しくて、なんか私あまりホラー映画とか見ないんですけど、だからその小出さんが紹介してるホラーは面白そうなんですよね。その紹介の仕方がやっぱり上手っていうのと、ホラーあんまり見たことない人にも興味持ってもらえるような紹介の仕方っていうのがあるんですね。うん、すごい。あんまり紹介されずに急に見させられたことしかなかったんで、人生でホラー作品って、まあ、だからトラウマなんでしょうけど、小出さんが紹介されてたものに関してはなんかそのストーリー性だったりとか、レイヤーがいくつも重なってることだったりとか、あとその映画監督のご自身の人生とかそういう背景を映画に落とし込んでるとか、なんかそういうの聞いちゃうと、ただただ怖い、ただただびっくりさせられるじゃないんだなって思いましたね。楽しそうだなって見ていて思いました。でベースボールベアのライブもですね、なんか去年やったライブが自分たちの中で今までやった中で一番良かったって言ってて、すごい素敵な言葉だなと思いました。やっぱり自分たちが今までやってきた中で最上級だった、最高潮だったっていう、それをこうまた新しい角度でいろんな表現を見つけていく、そんなライブにっていう風に今回始まるツアーのことをお話ししていて、なんかそれってすごく達成感もあるし充実感もあるし、なんか今までの集大成みたいな感じなのかなと。でも別にそこでこうピリオドを打つわけではなくて、またさらにそこからの歩みをね進めていくっていうところがかっこいいなと思いました。で、18日水曜日が唐揚げ協会の唐揚げ協会の安久哲平さんをお迎えしました。アーティスト、アーティスト、専門家、専門家という週ですね。唐揚げよ、本当に唐揚げ食べたくなっちゃったよね。まだ食べてないんですけど、唐揚げローソンのあの唐揚げくん、ケイティ・ペリーでしたっけ、めちゃめちゃ好きなアーティスト、何でしたっけ、唐揚げくん口に7個ぐらい突っ込んでた女性の海外アーティストさんいらっしゃいましたね。確かなんかスッキリかなんかで、だいぶ昔に5年前ぐらいにそんな映像があったような気がするんですけれど、もう唐揚げくんすごい食べたくなっちゃった。昨日からローソンめっちゃ探してるんだけど全然ない あとはやっぱり薄衣のパリッと系の唐揚げが最近流行ってるっていう風に安久さんおっしゃってて、よし時代が来たって思いました。私はどっちかというと竜田揚げ系よりも薄衣のパリッと系の唐揚げが好きなので、まあ揚げ鶏的なやつが好きなので、ちょっと来たぞって思いましたね。うん、なんか塩麹の唐揚げとか美味しいじゃないですか。神保町だったかな、都営新宿線沿いに唐揚げ専門店があるんですよ。で、紅生姜めちゃめちゃまぶしてあるやつとか、あと海苔、岩海苔、なんかそういうのまぶしてあるやつとか、なんかいろいろ種類があるじゃないですか唐揚げって。でちょっと辛いやつがあったりとか、真っ黒のなんかイカスミ使ってるやつとかね。唐揚げ専門店行きたくなっちゃいましたね。うん、お腹が空く水曜日でした。まああとやっぱり揚げ物と私っていうテーマにしてくる水曜日のなんか独自路線な感じいいですよねこの誰花は曜日によってスタッフさんが全然異なるので、選曲選ぶ曲もそうだし、テーマの設定の仕方だったりっていうところに結構個性が出ますよね。私は毎日いるものですから、その個性をビシバシ感じているんですけど、それはそれですごく楽しいなと思っています。なんか予定調和がじゃない感じとか、みんながみんな自分の色を出してきて、でその色が混ざり合ってまたマーブルな感じになってるのとか、とってもいいなって思いますね。なんか私基本的に単調な人間なんで、特にこう可もなく不可もなく、特になんかたわいもない人間なんですけれど、なんかみんながいろんな色をこう出して、個性出して、好きなもん出してっていう、そのカルチャー、好きなカルチャーとカルチャーがぶつかり合ってる感じとかもメールを読んでもね思いますよね。うん、で、木曜日、今日がですね、たてがみ達彦さんという手帳専門の方でした。手帳ってそんなに奥深いのかなって思ってたんですよ、実際ね。で私は2015年の大学入学するまでは紙の手帳を使っていて、なんかまあノートとかですよね、紙手帳を使ってて、2016年の大学入学から今に至るまでずっとアプリなんですよ。同じアプリ使ってて、アプリだと検索機能があったりだとか、あとまあ色分けできるんで、それですぐにパッと仕事の、その今月の仕事の割合みたいなのがパッと目に見えて分かったりとか、そういうので便利だなと思うんですけど、いや紙に戻したいかもって思い始めましたね。でも去年も私紙に戻したくて結局頓挫してるんですよ。全然書かなかった紙の手帳、この間ね、なんか申し訳ないなと思いながら捨てちゃったんですけど、だからな、なんか思い出に取っておけるっていう、そのアーカイブできるっていう意味では紙なんだと思うんですよ。ちょっとね、書き込んだりとか、自分の気持ちを書き込んだりとか、テンションが筆に乗ったりするからね。え、でもやっぱ効率性を考えちゃうっていうね、そういう意味ではアプリ楽なんですよね。複数のデバイスと同期できて、いろんなね、パソコンやら携帯やらいろいろなとこから見れるし、人とシェアも簡単だしね。え、なかなか戻れないかもしれない、でも戻ってみたい、そんなことを思うような日でした。ということで1週間ありがとうございました。今週末寒くなるみたいですね。来週月曜日はちょっと雪の予報も東京でもちょっとちらほら聞いているということなので、気をつけてお過ごしください。私は週末、仕事で地方に出張があるので、寒そうと思ってちょっと今日の仕事終わりはユニクロに駆け込んでヒートテックを買い込もうかなと思っています。うん、防寒器具おすすめがあったら教えてください。ということで、ここまでのお相手は山崎れなでした。オーディ。